ローマ帝国が小アジア地域を効率的に統治するのに中心的な橋頭保の役割を果たした都市がベルガモンでした。ペルガモンはスミルナとともにローマ皇帝崇拝の中心地でしたが、スミルナが皇帝崇拝の出発地だったとすれば、ペルガモンは花を咲かせた都市でした。ペルガモンが小アジアの他の都市と違う点の中の一つは、ここが一時期首都だったという事実です。紀元前231年から紀元前133年まで約100年間、アタリド王国の首都でした。紀元前133年、アタルス3世が逝去する前、子供がいなかった彼は、国が何人かの臣下によって四分五裂して混乱するのに陥るのを防ぐために、国をローマに献納せよと遺言を残しました。それでペルガモンは敗戦や経済難などのような強制によってではなく、自発的な選択でローマ帝国の一部になりました。ローマ帝国はペルガモンを小アジアの都市と首都としました。その役割は紀元後130年まで続きました。ですからペルガモンは使徒ヨハネを通じてこの手紙をもらった時まで300年以上首都としての地位を維持していました。ペルガモンが規模や経済力ではエペソやスミルナより大きくありませんでしたが、首都という自負心がありました。神羅の首都だった慶州や、百済の首都だったプヨは、規模や経済力でインチョンやプサンより大きくはないですが、古都として遺跡が多いことはもちろん、古都の公営として高い矜持を持っていることと似ています。ペルガモンの最高の自慢の種は図書館でした。アレキサンドリアの図書館とともに世界二大図書館として私有を競い合っていました。図書の収集教だったアタリドの王ユメネス2世は、エジプト北部のアレキサンドリアの図書館よりも立派な図書館をペルガモンに建てることと、アレキサンドリアの図書館の国宝級の学者アリストファネスを密かにスカウトしてくることを命令しました。それをあらかじめ知ったエジプト王プトレオマイオスエピファネスは憤怒し、当時エジプトだけで生産され、紙として使用されていたパピルスをペルガモンに輸出することを禁じる命令を下しました。パピルスを手に入れられなくなったユメネス2世は、これに置き換えられるものを開発するよう命令を下し、そして作ったのが羊皮紙です。それで羊皮紙を意味する英語の単語パーチメントは、ラテン語カルタ・ペルガメニウム、すなわちペルガモンの紙から来ました。すべての本を手で直接書いたり書き写すことが全部だった当時に、ペルガモンの図書館には20万巻を超える蔵書が所蔵されていました。またペルガモンは医術の都市としても有名でした。ペルガモンは医術の神であるアスクレピオス崇拝の本拠地でありました。この神殿には司祭と信徒はもちろん、病棟と医学学校までありました。それでアスクレピオス神殿に 小アジアの人々はもちろん、いろんな国から病に苦しむ人々が押し寄せてきていました。人々はアスクレピオスの神が病を治し自分たちを助けてくれると言って救世主アスクレピオスと呼んだりもしました。ペルガモンのクリスチャンたちは救世主イエスを信じていました。ペルガモンの人々は救世主アスクレピオスを崇拝していました。アスクレピオスの象徴は蛇でした。患者たちは治癒を願いながら神殿の床に横たわり夜を明かしました。神殿の中には毒性の弱い蛇がいて、床を張っていきながら患者に触れて過ぎていったりしました。すると患者はアスクレピオス神が自分に直接手を触れたと考え、その時に病が治されると考えました。それで人々はアスクレピオスをペルガモンの神と呼びました。世界保健機構のロゴと大韓医師協会のロゴなど治療と関連のあるマークに蛇があるのはすべてここに由来しています。ペルガモンにはアスクレピオス神殿のほかにもアウグストゥス神殿とトライアン神殿、ハドリアン神殿のような皇帝の神殿もありました。酒の神ディオニソス神殿などいろんな神々を奉る神殿がありました。その中でも最も有名で大きな神殿はゼウス神殿とアテネの女神の神殿でした。二つの神殿は丘の中腹でお互い向き合っていました。こんな都市で生きていくペルガモン教会の人々に主がおっしゃいました。今日の本文12節がこのように証言します。ペルガモンにある教会の天使にこう書き送れ、鋭い両刃の剣を持っている方が次のように言われる。主はご自身自らを鋭い両刃の剣を持っているものとおっしゃいました。前の2つの、さっきの2つの教会のエフェソ教会とスミルナ教会では、主ご自身が右の手に7つの星を持つ者、7つの金の燭台の間を歩く者と、最初の者にして最後の者、一度死んだがまた生きた者とおっしゃいました。この御言葉からは、主の保護と責任、激励と勇気が感じられます。しかし鋭い両刃の剣を持っている者からは分別と決断が感じられます。主は私たちを保護してくださり責任を取ってくださる方であり、私たちを激励してくださり勇気も与えてくださるお方です。のみならず私たちの人生と信仰が成長していき、成熟していくほど分別ができるようにしてくださり、また決断できるようにもしてくださいます。ある家庭に生まれた子供が両親の全面的な保護と責任の中で、両親の激励と勇気に包まれて成長していき、正しい分別力と決断力を備えた成人に育っていくのと同じ道理です。当時ローマ帝国の地方を治めた総督たちは2つの階層に分類されていました。一つは剣を使う権限のある総督、そしてもう一つは剣を使う権限のない総督に分かれていました。剣を使用する権限がある総督は、この言葉の通り、彼の言葉一つで即座に死刑を執行できました。それを正義の剣と呼びました。ペルガモンには 剣を使用する権限のある総督が治め、彼はクリスチャンにその剣をよく使用しました。鋭い両刃の剣を剣を持っている者というのは、ペルガモン教会の人々よ、もしやあなた方はこのペルガモンを治めている存在が総督だと考え、彼があなたの聖殺与奪権を持っていると思っていないか。また彼が振り回す剣が正義だと思っていないか。しかし私イエス・キリストがあなた方を治める存在だ。あなたに永遠の命のマナを与えられる存在も私イエス・キリストであり、あなたの魂と霊、そして関節と骨髄を切り裂きまでしながら、また心の中の考えと思いを判断できる存在は私イエス・キリストだという意味です。この主がこのようにおっしゃいました。13節前半です。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。ペルガモンの人々が崇める神は各分野で最高の位置にあっただけではなく、ペルガモンの都市も高い場所にあったので、ペルガモンのクリスチャンが住む場所を主はサタンの王座とおっしゃいました。ペルガモンは海抜300メートルが超える丘陵地に位置する都市でしたので、その姿は下から見るとあたかも神の座のような姿でした。のみならずペルガモンにはいろんな皇帝を祀る神殿があり、ギリシャの主神と呼ばれるゼウス神殿があり、医術の神アスクレピウス神殿がありましたが、彼は救世主と呼ばれていました。主はそんなところに住むペルガモン教会の人々を知っているとおっしゃいました。住むはギリシャ語でカトケイオですが、これは土台を据えて住む、家を建てて住むという意味です。これはペルガモン教会の人々がペルガモンの価値観にすっかり染まっていることを意味します。アタリド王国の首都だったペルガモンは自ら進んでローマの属州になったので、ローマの価値観が拒絶されることなく自然と染み込んできました。それでどんな都市よりも皇帝崇拝が盛況でした。またアスクレピウス神殿で治療を受けたがっていた患者の中で絶対多数がアスクレピウスを信奉する偶像崇拝者になりました。それのみならずゼウスをペルガモンの守護神のように思っていたので、ギリシャの哲学的な価値観も広く風靡していました。それでそこにはサタンの王座があるという意味は、ペルガモンの人々が偶像に仕え偶像的な価値観に落ち込んでいるように、ペルガモンのクリスチャンたちも違いはなかったというのです。それでその価値観から抜け出して、主の剣、主の御言葉によって分別し、よるべき人生の位置を変え、人生の価値観を新たにするようにという意味です。主はペルガモンのクリスチャンたちに、私はあなたの住んでいるところを知っているとおっしゃったように、私たちにも同じようにあなたの住んでいるところを知っているとおっしゃいます。クリスチャンにとって生命の真理は本当に重要です。それはその場所が華麗に見えるかそうでないかのためではありません。 またその場所が高いか低いかのためでもありません。またその場所が自分にたくさんの利益をもたらすのかそうでないのかではさらにありません。今私がいる場所でどんな価値観の支配を受けているかが重要です。神様の統治、神様の御言葉の支配を受けずにいながらもそれを楽しむ場所ならば、それがいくら華麗に見えても、いくら高く見えても、いくらたくさんの利益をもたらしてくれるといえども、その場所を去らねばなりません。アダムとエバが罪を犯した後、イチジクの木の葉で腰を覆うものを作り着て隠れていた時に、神様がアダムを訪ねてきて、尋ねられた質問と答えを創世記3章9節10節がこのように証言しています。主なる神はアダムを呼ばれた。どこにいるのか。彼は答えた。あなたの足音が園の中に聞こえたので恐ろしくなり隠れております。私は裸ですから。神様はどこにいるのかとアダムの立っている生活の場所を尋ねられました。アダムとエバは神様に禁じられた善悪が分かるようになる木の実をもぎ取り食べたことを認めざるを得なかったのはもちろん、その前にすでに彼らの心が神様の御言葉をねじ曲げ、神様の権威を認めなかったという事実を告白せねばなりませんでした。それでアダムとエバがいなければならなかった場所は、木の間に隠れるしかなかった不従順の場所ではなく、善悪が分かるようになる木の下でも神様の御言葉を覚える従順の場所でした。詩編一編一節二節はクリスチャンがいなければならない場所についてこのように証言します。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。神に逆らう者の計らい、神に逆らう者の計らい、傲慢な者はすべて自分の帝国という王座のある場所であり、ペルガモンの価値観が牛耳っている場所です。私たちは生きているとあれこれ失敗する時があります。いくら完璧なことを追求する人でも失敗します。しかし一過性や単純な失敗、自分でも知らないうちに起こした失敗によって人生が崩れることは稀です。しかしサタンの王座のような場所に土台を据えて生きるようになると、一瞬にして今まで積み重ねてきたものが、人生が崩れ、とてつもない出来事に遭遇することになります。今日は大輪節の第一週の主日です。大輪節は人間を救うために人間となりこの地に来られたイエス様と、再び来られるイエス様を待つ生誕前の4週間を指す言葉です。教会のすべての節期は大輪節から始まります。大輪節がなければ生誕節も始終節も復活節もすべてありえないからです。私たちを救うためにこの地に来られたイエス様が私たちにどんなお方であられるか、また私たちはどんな状態だったのかを、マタイによる福音書4章15、16はこのように証言します。ゼブルンの地とナフタリの地、泉沿いの道、ヨルダン川の彼方の地、 異邦人のガリラや暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んだ。人間の本質的な実像についてとても正確に表現しています。光であるイエス・キリストが来られる前、全人類は例外なく暗闇に住む民で、死の影の地に住むものでした。光である主が人間を照らしてくださらなければ、人間がいくら素敵で華麗な人生を生きても、その人生の場所は暗闇であるほかありません。自分がどれほど暗闇の中で生きていたのかは、光で荒らせられる主に出会った瞬間に確認することになります。また人間が光である主に出会った以降も耐えることなくその光の照明を受けなければ、どれだけ暗闇の中をぶらつくことになり悪になり得るのかは、新聞の社会面で毎日確認できます。また死亡とは、すべてのものから断絶させる非常に強い単語です。ある人に死が訪れたならば、彼を自分の命以上に愛しても、どんな人より尊敬したとしても、また彼が億万の金を持った財閥や一国の大統領といえども、彼は屏風の後ろに分離されています。本来人間は神様とそのように分離されていた存在です。私たちと神様の間にあった垣根は、人間がいくら努力しても越えることはできず、またいくら穴を開けようとしても開けれないものです。垣根を越えて神様がいらっしゃる側は、光と生命の香りが満ち溢れていましたが、人間がいるこちら側は暗闇と死の悪臭が立ち込めていました。主が十字架で身代わりの贖罪の血を流してくださることによって、その垣根を取り払ってくださいました。そうして初めて私たちいる場所も光に照らされるようになりました。この光が大輪節の光であり、生誕の光です。パウロが使徒として福音伝道者として証明を受けた時に、主が与えられた使命はこうです。使徒言行録26章16から18節がこのように証言します。起き上がれ、自分の足で立て、私があなたに現れたのは、あなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについて、あなたを奉仕者また証人にするためである。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し、彼らのもとに使わす。それは彼らの目を開いて、闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。主がパウロにお任せになられた仕事は、単に福音を伝え、どのようにしてでも信じる人の数を増やせということではありませんでした。人々の霊的な目を開かせ、暗闇の支配から光の支配の中に自分の生命の王座を移させ、サタンの支配から神様の支配を受けるように、絶対者を変えさせることだと言います。使徒パウロがこのことを話した時に、前にいた人々はアグリッパ王と ベルニケ王妃、フェストゥス総督をはじめとして高位高官の人たちでした。彼らは彼らの人生に脚光が浴びせられ、光の中にいると考えていたことでしょう。反面、罪人に過ぎない使徒パウロは暗闇にいると思ったかもしれません。しかし使徒パウロは彼らが皆むしろ暗闇の中にいると言います。私は主があなた方の目を開かせ、暗闇から光の場所にを移した方が良いと思います。あなた方が永遠の王である神様の統治を受ける場所に移り、神様がくださる罪の許しと恵みを得たらと思います、と丁重に訴えているのです。使徒パウロがこのように訴えるのは、自分の過去がそうだったからです。パウロは自分の人生が光の中にあると確信を持っていました。しかし主が彼に会ってくださった後に目が見えなくなり、人々に惹かれてダマスカスに入っていきました。その時アナニアという主の弟子が彼に暗示をすることにより、目から鱗のようなものが落ちて初めてまた見ることができるようになりました。彼が主に出会う前にはどれほど暗闇の中にいたのかをこの時初めて悟ることになったんです。クリスチャンはサタンの王座ではなく神様の王座で生きる存在です。この一週間、どんな暮らしの場所にいらっしゃいましたか。主が私たちをすでに神様の王座に、御言葉の場所に、光の地に移してくださったのに、サタンの王座をしきりに覗き込み、自分の欲望の場所を固守しようとし、暗闇が与える楽しみに我を忘れてはいらっしゃらなかったでしょうか。私たちの立つべき人生の場所がどれほど重要であるかは、主が三条の説教の結論でおっしゃった御言葉からとても自明のこととして現れています。マタイによる福音書7章24節から27節です。そこで私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆、岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ている。雨が降り川があふれ、風が吹いてその家を襲っても倒れなかった。岩を土台としていたからである。私のこれらの言葉を聞くだけで行わない者は皆、砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。雨が降り川があふれ、風が吹いてその家に襲いかかると倒れて、その倒れ方がひどかった。人々は自分の人生の家を建てるのに、家の高さや広さに関心が多くあります。可能であるならば、より高い家、より広い家を所有しようとします。またある人は土、木、石のような家を建てる資材にも関心がたくさんあります。できれば最高の資材をしようとします。また家を飾ることについてはより一層関心があります。能力の限り、より美しく品位がありそうに見えるもので飾ろうとします。それで他の人の人生の家より自分の方が少しでもよく見えることを望みます。しかしイエス様は、私たちが建てねばならない人生の家の高さや広さについてお話にはなられませんでした。家の資材についてもお話になられませんでした。 またどれほどきれいに飾らねばならないかについてもおっしゃりませんでした。主は私たちの人生の家の土台について話されました。パレスチナは砂漠地域なので、あちこちに散らばっている大きな岩と砂の中で家を建てるということは容易なことではありませんでした。今のようにクレーンのような大きな装備がなかった当時、大きな岩を探し、その岩を平らにして、その上に家を建てるのが正常な方法でした。それで簡単に家を建てたい一部の人々は、岩と岩の間に砂が石のように固まっているところを探して、そこに家を建てたりしました。実はそれは乾季には乾いた土地ですが、雨季には小川になり水がたくさん流れる場所でした。私たちの人生が、土台が堅固でまっすぐでなければ、私たちの人生に雨が降り、風が吹き、水があふれた時にはすべて押し流されてしまいます。主の来臨と再臨をたたえ、待望する大臨節の最も価値ある過ごし方は、自分の人生の土台を神様の王座の上に、自分の生命が完全に神様の統治の中にあるようにすることです。またそうするために、この世の価値観ではなく、神様の御言葉で自身を育んでいくことです。そのようになった時に、私たちは以前と違う大臨節、聖誕節を迎えることになるでしょう。お祈りいたしましょう。私は神からいただいた恵みによって、熟練した建築家のように土台を据えました。そして他の人がその上に家を建てています。ただ、おのおのどのように建てるかに注意すべきです。イエス・キリストというすでに備えられている土台を無視して、誰も他の土台を据えることはできません。父なる神様、大臨節の第一週の主日を迎え、ペルガモン教会の姿を通して、私たちがどこに私たちの人生と信仰の家を建てないといけないのか教えてくださり、ありがとうございます。私たちにはペルガモンが首都として持っていた優越感があり、人々が病を治すためにアスクレピオスを救世主と呼んでいたように、私たちが望むものを得ることにだけ血眼になり、この世にぬかずく時もたくさんあることを告白します。何よりもこの世で大きな声を出せ、自身を目立たせられるなら、人生の場所がサタンの王座でもそれを拒絶しなかったことを告白します。それで何かを成し遂げたと思っても、一瞬にして全てが崩れ去ってしまうことを経験したりもします。願わくば私たちの人生の土台がイエス・キリストにありますように、そして神様の王座の上に私たちの人生を立てていきますように。それがたとえ高くも広くもなくても、華麗に見えなくても、それが私たちの人生を最も正しく立てていくことであることを忘れさせないでください。そうして歳月が過ぎるほどに、私たちの人生の家が永遠に続けられる住処になり、真理と生命で建築され、神様の御言葉で育まれてきますように、イエス様の御名によりてお祈り申し上げます。アーメン。